最高の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にもやもやと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高頃紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
日常ミッケ人生デザイン研究所の高頃紗彩です。
74キロ陽平です。お願いします。
よろしくお願いします。
おい、
はい、ということで、ここ3回ほどにわたりまして、はい、世界情勢をね、お伝えしてまいりましたが、いかがですか、陽平さん。
いや、今日はですね、青空が綺麗ですね。
ですよね。
世界の危機を感じさせないぐらい、ちょっと天気がいいなと思いながら今。
そうですよね。今日は、ちょっと裏暖かい、平和なね、感じの、日なんですけれども、
うん、
これ見てるとね、地球の向こう側で、どんたちやってるとはね、とても思いませんけれどもね。
でも思わない。世界は空で繋がってると思うんですけど。
はい、ね、そうなんですよね。これ、興味がある方と、あまりない方と、結構私、この話をですね、最近、SNS とかでもしてるように、するようになったんですけども、気がついたことがありまして、すごく興味を示してくれる方と、いや、それどうでもいいんですけどっていう方とね、やっぱ分かれ、ますよね。
なんか、そういう意味で言うとさ、なんか、さやさんって、まあ、ポッドキャストこう、今回ね、今日これ401回目ですか
?401 回目です。
あ、ということなんですけど、でも最初の方こそ、だって価値観何すれば美味しいのみたいな。
うん。
ね、
うん、
感謝って意味あるのみたいな。
うん。
それでもお金増やしたいんですけど、みたいな話から。
うん。
まあ、始まってね、まあ、だいぶ、なんだろう、価値観大事だよね、みたいな人も増えてきてたりとかするんじゃないかなと思うんですけど、
うん。
さやさんはこの世界情勢の話って、っていうんですか、うん、これも要は大事だと思って伝えてるわけですもんね、きっと。
うん、そうですね。もう今何よりも大事だと思ってますね。
何よりも大事。
うんうん、何よりも大事。ちょっと生き方とか考えるとか横に置いといてって感じですね。
そんなになんだ。なんか、みんなやっぱそれよりもさ、こう青空綺麗だなとか、今晩何食べようかなとかってやっぱ思っちゃうわけじゃないですか。
うんうん、そうですね。
うん。うん、
そう。
なんでそんな大事なんですか？なんかそれが多分分かってない人もいるんじゃないかなと思うんですけど。
うん。そうですよね。もう本当にグッドクエスチョンで、例えば、今日食べるものってあるじゃないですか。
はい。
これは皆さん関心ある方多いと思うんですよね。
うん。
で、この中に、体に良くないもの？が、知らない間に入っているとしたら、それは知りたいですかね。
まあそうね。なんか、せっかくだから体にいいもの食べたいとか、うん、なんか、気づけば毒みたいなもの食べてるみたいなのは、
うん、
まあ、やっちゃ嫌ですよね、
うん。そうなんですよね、
うん。
それとか、知らない間に、私たちが一生懸命働いて、手にしたお金が、誰かのもとに知らない間に私たちの意思関係なく流れていたりとか、あるいは私たちが暮らすこの街の自治をこう司ってくれる自治体ですよね。その人たちがやることによって方針によって私たちの暮らしって変わってきますよね。
まあそうね、そうね。
うん、実は、そういうところと、綿密につながっているんですよ。
なるほど。なんか、ちょっといつも思うのは、だろうな、じゃあやれトランプがとかさ、この、裏側の世界の戦争の話みたいなこととかを聞いたとしたときに、なんか、とはいえ自分どうしようもないよね、みたいな。 なんか、やっぱ我々はやっぱ、とはいえ感謝し続けるしかないよね、みたいな。
うんうん。
なんかできることないじゃんとかっていう、無力感みたいなのを感じるんですけど。
うん、うん。うんそうですね。それは本当に感じると思うんですけれども、
うん、
あの、だからといって、うん、何もできないから、何も知らなくていいとすると、
うん、
状況は悪化する一途なんですよね。
何も知らないままでいると、
うん、
悪化し続けるよと。
うん、そう。毎日、適度に働いて、帰ってきて、ちょっとみんなでお酒飲んで、楽しい時間を過ごして、テレビ見て寝るっていう生活を続けて、あの、時にはこう、野球とか見に行っちゃったりとかして。
見て、ちょっと、俺の昨日のやつ知ってました？
そう、サッカーとか見に行っちゃったりとかして。
はい。
うん、
はい。
で、あの、酒かっくらって寝るみたいな感じの、
うんうんうん
まあ、スポーツをね、見ることがダメって言ってるわけでは全然なくて、うん、その世界で起こってることを知らずに生きていくこともできるんですよ、やっぱりそのように。
うん、そうね、
うん。その人口が多ければ多いほど、うん、私たちはどんどんどんどん、あの、搾取される、になっていき、じゃあ私がお伝えしている価値観に生きるとか、うん、ミッションに生きるとか、自分のキャリア自分でデザインできるよとか、
うんうん、
そういったことを一生懸命個人レベルでやっていたとしても、
うん、
あの、立っている土壌が、それを、うん、許さない土壌だと、
うんうんうん、
いくら一生懸命やっても、そこにはたどり着かなかったりするんですよね。
なるほど。なるほど。だからなんか、俺今ちょっと話聞いてて思い出したのは、あの、
うん、
あの、ラットレースって言葉あるじゃないですか、なんか。
うんうんうん、
こう、頑張って働いても働いてもみたいなやつ。
うんうん、そうそう。
だからどんだけこっちが知識身につけて、
うん、
価値観に生きようとしたところで、
うん、
なんか、それ環境がどうなってるかっていうのはやっぱ大事ってことですよね。
そうそう、そういうことです。もう知らない間に、その、うん、ラットが乗っている、あの、何でしょうか、風車みたいなやつ。
はいはいはい。
あれに乗っている状態で頑張っているとすると、
うん。
ね、悲しいだけじゃないですか。
悲しいだけ。まあそうね。
ええ。なので、自分今どこに乗ってんの？ここで走ってて OK なの？っていうことですよね。それをちゃんと自分の目で見極めて、
うん、
いや、ここで走ってても、この場にいるだけだよね。しかも、うん、あの、うん、政府にこう払っているお金が、うん、あ、まあ、稼いだお金の半分を超えているっていう状態なんですけども、
うんうんうん、
社会保険とかでね。
うんうん、
そういう状態で走っているのを、知っているのと知らないとで、意識が変わるので行動が変わるんですよね。
なるほどな。この行動変わるっていうのは、そのなんか、選挙の投票先が変わるとかそういう話だけじゃなくてってことですか？
うん、それもそうだし、例えば、うん、あの、今、トランプが、やろうとしていることとか、戦争が起こってプーチンが、あの、駆逐されようとしている、理由とか、
うんうん、
全部同じなんですけれども、
うん、
その今まで、こちらでも言っていた、軍産複合体金融資本ですよね、
うんうんうん、
の人たちが、支配層が豊かになっていく仕組みを作ってきたわけですよ。もうこのお金の面から見てだからだけ見ても、かなりの変化が、うん、起こる。
なるほどな、すごいな。なんかよく11月のなんか20日ぐらいから風の時代だみたいな感じで、
うんうん、
言われてましたけど、うん、でも本当なんか変わりそうな気が俺ちょっとしてきてるんですけど、
うんうん、いやもう本当に、時代の流れもそう天体的なね、ところから見ても、 その今まで隠して、やってきたことが明るみに出るみたいなね、風ですから。風ですから、風がピューって吹いて、噂が広まってみたいなね。そういうことなので、これまで、彼らが打ち立ててきた、資本主義、民主主義っていうのは、実は、彼ら主義だったっていうことが、もう、世界中の人がね、気がついちゃってるんですよね。
はいはいはいはい。
うん。なので、今、あらゆる国で西側諸国、ウクライナを使って、ロシアを攻めている、米英、今のところフランスもですけれども、ドイツはね、ちょっともう戦争やめようよっていうふうにね、ドイツの首相は変わったんですけれども、最後までね、戦う姿勢を見せている、米英仏の戦おうとしているのは、彼らの今の政府を支配しているそのグローバリストたちであって、
うんうんうん、
その国の国民たちは、もう戦争やめろ、うん、戦争やめろっていう形で、政府に向かって、このデモを、開始してるんですよね。そう。これ、そうなんですよ。本当にだから、この、政府は、敵がプーチンとトランプだけではなくて、
うん、
自分の国の国民にも今、後ろ指を刺されてる状態。
なるほど。それ日本もって感じなんですか？イメージは。
日本だけ私たちがおとなしいので。
はいはいはい。
うん。この血を流す革命とかが起こってないじゃないですか、日本って。
あ、そうね。そんな、なるイメージはあんまないですね、確かに。
うん。なので、まあ一番この改革が遅いと言われているんですよね。
うんうんうんうん。
うん。で、民衆が立ち上がって、政府の計画が、おじゃんになったことって結構あるんですよ。うん、だから、私たち一人一人が、お上が何やってるんですかっていうことを知って、うんうん、自分の頭で考えて、それってそのままその法律とかがあっていいのとか、その税制とかがあっていいのっていうことを、疑問視して声を上げる。っていうことをするかしないかで、本当に法律も変わる。変えることができるし、トップもね、私たちの選挙で変えることができるわけなので。
そうね。確かに。
そう。だから、世の中を変えることができるんですよね。
なるほど。まあ、最初にね、なんか何もできないんじゃないかみたいな感じで言いましたけど。
うん。
そんなことはないと。
そんなこと全然ないんですよ。その、諦めて何が起こってるかを知ることからも背を向けるっていうことが、このまま、流されていくと、目の前のね、100メートル先は、崖になって、華厳の滝みたいに、ヒューって
、はいはいはい。
落ちていって、岩にぶつかって、さよならっていう風になるところを行くのか、ここで、ちょっとあなたたちやってることどうなんですかって声を上げる。
うんうんうんうん、
そうすると、どんぶらこと今流れている、その華厳の滝に向かって、華厳の滝に失礼ですね。なんか、急なね、崖みたいなところに、行き着くのではなくて、どんぶらこと流れてきた、流木に捕まって、無人島に、行くことができるかっていうぐらい違うわけですよ。
なるほどな。いや、すごい、なんか、大事なことなんだなって思いますよね。
でも本当に、最初は知識ですよね。
うんうんうん。
最初は知識を持つこと。そしてこれ、玉淵さんっていうね、脳機能科学者の、玉淵秀人さんっていう方が言ってるんですけれども、
はい、
今の世の中は認知戦。
認知戦。
うん。認識、認知ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
人間のね。 これをどのように認知するかの認知ですね。
うん、
今は戦争といっても、ドンパチやる戦争ではなく、まあドンパチやる戦争もやってますけれども、
うん、
認知戦になっていると。
はい。
で、これ本当にそうだなと思うんですけれども、戦後私たちは戦争に負けて、教育方針も、食べるものも、政府の国民に対する情報の与え方も、すべて、うん、米国にいいような教育にされてきてるわけですよね。
はいはいはいはい。
先週もね、コミュニストやっぱり怖いって、私たちは植え付けられているっていう話ありましたけど、
うん。
それも、認知戦にやられてしまっているっていうことなんですよね。
うんうんうんうんうん。
まあ簡単に言うと、洗脳合戦なわけですよ。
だから洗脳し合ってるみたいな感じ。
し合ってる。そうそう。
ね。
うん。だ今も、政府は、例えば自分たちが、やりたいことに、ちょっと気がついた人が抵抗を示すと、人を雇って SNS で、フェイクニュースを流して、事実を言っている人の方をフェイクだよっていう人たちを、量産して、どっちがフェイクか分かんないような状態にしちゃう。とか、グローバリストはずっとやってきた、戦略があるんですけども、
はい、
自分が例えば、悪いことと思っててやってることがあるじゃないですか。例えば、人身売買もやってることは証拠を上がっ て, やってるんですが、あと、麻薬も、うん、大きい組織でやってるんですけども、
うんうんうん、
それがバレそうになると、その、自分がやっている、悪いことを、この人がやったって言って、敵に、その、トガを、敵がやったと、敵を攻めるっていう、そういう手口なんですよ。
これやってんのお前だろみたいな感じ。
そうそうそう、そう。
いい、なすりつけるみたいな感じのイメージの。
そうそう、そうです、そうです。
やってますね。
うん。自分たちはそれに対して、ものを言う人たちだっていう印象を植え付けることができるじゃないですか。
うん、うん、うん、うん、うん。
例えば何かをね、毎日泥棒して過ごしていますっていう、人だったら、誰かを捕まえて、自分が、どっかから盗んできた、お財布を誰か見知らぬ人のポケットに入れて、
うん。
こいつ盗んだって言うっていう。
はいはいはい。
で、僕たちは、盗みは絶対に許しません、スローガンを、こうばらまく。
うわぁ、やってますね。
そう。とすると、もう私たち民衆は、あ、この人たちって、うん、盗みを良しとしない人たちなんだっていう。
確かに。
ね、認知をするじゃないですか。
なんか正義の。
そうそう。
人みたいな感じになりますもんね。
そうそう。そうなんですよ。それをね、うん、ずっとやってきてる、ですよね。
なるほどね。だから、表のやっぱニュースだけでは、わからない何かがたくさんあるってことですよね。なんか、
うん、そういう言い方、今まではできたんですけど、
うんうん、
ここへ来てはですね、表のニュースだけだとわからないものがあるどころじゃないんですよ。
うん、どころじゃない。
真反対。
真反対。
真反対のことをメジャーメディアは報道してる。
うんうん、嘘ってこと？
嘘です。嘘も嘘。大嘘。真っ赤な嘘。
大嘘。そんなに。
私、最近ね、テレビを、確認のために、テレビ見るなってずっと言っていて、うちにもテレビずっとなかったんですけど、最近買ったんですよね。
おぉ、ついにサイさんがテレビを。
そう。そして、テレビ見てるんですけども、今回の戦争のことといい、トランプのことといい、プーチンのことといい、うん、どうやって、うん、まあね、報道してるかというと、
はいはいはい、
全部嘘と言っていいですね。うん、全部嘘と言っていいです。
そうなんだ。その、本当のことを言ってるわけ、なんだろうな。100% 本当じゃなくても、なんか多少なりとも真実に近いことを言ってるのかなと思ってたんですけど。
うん、全然
嘘なんです。
全然。 ですよ。
そう、よくそれで成り立ちますね。すごいよな。
いや、もうだからテレビしか見ていない人は、ずっと一貫して、うん、彼らの、うん、言ってることは、変わらないので、うんうん、逆にそれを信じ込むわけですよね。
そういうことか。だからそれしか見てない人たちが、やっぱ今もなお、たくさんいるからってことですよね。
たくさんいるからですよ。
うん。
そう。で、やっぱりなんでしょうね、テレビで言っているっていうことが、すごく信用を勝ち得てるんですよね。
うんうんうんうん。
なぜか。
わかります。やっぱり、私もテレビ出ましたとかって、言いたいですもん。言いたいですもんとかつって、言ったらなんか凄そうな感じがしますもん、やっぱなんか。
ですよね。私も、去年テレビ出させていただいちゃったりしてるので、どうなんだその辺って言われたら、出ないんですけれども、出ないんですけれども、まあ、それはね、日本を良くするには、みたいな討論番組だったの。まあ、それもあれですね。ちょっと言い訳がしてなるので。
あ、でも、こと、そのニュースとかに限るとっていう話ですよね。ニュースとか。
ニュースとか、世界で起こっていること、日本で起こっていることの、報道に関してですよね。
うん。
うん。で、新聞なんかも、見ると、読むとすぐわかるんですけども、洗脳用語ってあるんですよ。
洗脳用語？
うん。
ええー、そんなのあるんだ。例えばどういうのがあるんですか？
それこそ、潜在的に、潜在意識に、知らない間にすり込めるっていう。
ええー。
いや、こいつ嫌いとか、あ、この人いい、いい人だっていうの
を。ああ、でもなんか、イメージが湧くかも。なんか、悪者を仕立てるみたいな感じの、
そうそう。
言葉みたいなのを使ってるってことですか？
うん、うん、そう。例えば、同じ事実を言うにしても、ちょっと今、浮かんでこないんですが、その言葉自体にネガティブなニュアンスが含まれる言葉ってあるじゃないですか。例えば、浮かびました。彼は、こうこうこう言ったっていうのが事実であっても、彼は、これを激しく罵った。と言ったら、
なるほどね。
どうでしょうか。人間的に、
うん、
罵る。しかも、相手は、子供であるとかね。
うんうんうんうん。
うん。か弱い、なんとかである、社会的に弱い立場の人を、権力を使って罵った、という。なんかすごい嫌なやつだなって、もう嫌いになるじゃないですか、そこで。
わかる。罵るやつイコール、なんかちょっとひねくれてそうな感じがしますもんね。
もうなんか、お友達には絶対なりたくないと思うじゃないですか、その瞬間に。
思います。思ってしまいます。
そう。なので、嫌いにならせたかったら、
うん、
随所にそういう言葉を入れて報道するんですよ。
が、やってますね。いや、でも確かにな。なんかちょっとだから、中立的なね、フラットな感じじゃなくて、ジャッジしてるなみたいな感じが伝わってきますよね。
そうそうそう。ジャッジを促すような言葉遣いをわざとするんですね。
うん。
うん。
ジャッジを促してるんだ。
そう。それね、トランプの選挙の報道ね、うん、ずっとやってました。事実としては、言いましたとか、こういうことをしてましたとか、事実を報道している体で、
うんうんうんうん、
そういったネガティブなニュアンスを持つ動詞とか、あと形容詞。
うん。うん、
皮肉にもとか、そういう、禁止ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
うん。それが、もうこれ絶対ネガティブにしか使わないよねっていう形容詞とか、枕言葉とか、
うん、
随所に入れてきてる。
なるほど。なるほど。
そう。なので、それを使ってるっていう事実だけで、もう、印象操作を試みているっていうことなんですよ。うん、
いや、そうですよね。
だって、報道って、中立の立場で事実を伝えるっていうのが、命題だったはずじゃないですか。
はいはいはい。
だそんな言葉を使っていいはずがないわけですよね。
なるほど。なんか、それこそなんか私が聞くとか、私のイメージでは、なんていうんですかね。スポンサーがいるから。
う
なんかスポンサーの意向、お金出してくれてる人の意向は聞かなきゃいけないよね、みたいな。
うん、いや、まさにそれですよ。それ同じことですね。
上のお金出してくれてる人に忖度をするから、
うん、
そういう報道の仕方も偏るよねっていう話ってことですか？
そうそう。同じことですね。そのお金出してるスポンサーが、イコール、うん、今グローバリストなので。
あ、そういうことか。そこでグローバリストが出てくるか。
そう。それ、日本のメディアだけではなくて、世界各国の、うん、メディア、全部そうですね。うん、もう全部、資金の出し手がグローバリストなので。それ言ったら製薬会社もそうですよね。
製薬会社？
うん。
薬ですか？はいはいはいはい。
うん、会社もそうだし、だから、うん、ワクチンも、いいものですよっていうことで、良、くないのが分かっている人たちもいいものですよって言って報道してたわけですよね。
なるほど。そういう意味で言うと、今後、なんだろうな、トランプになってグローバリストたちがじゃあ力弱めてきたら、メディアとかも変わってくるっていう話なんですか？
メディア一気に変わりますよ。
ああ、そうなんだ。
うん。一気に変わるし、日本の場合は、これは悲しいかな、かもしれませんが、やっぱり第二次世界大戦に負けてから、米国には、追随するっていう国家運営をしているので、米国がこれまでのグローバリストの、息がかかったリーダーから、そうではないリーダーに変わったら、日本は必然的にそうではない立ち居振る舞いになっていくはずなんですよね。
なるほど。
うん。
そうそう、トランプさんに合わせたような立ち振る舞いを我々もし始めると。
そうそうそう。そうです、そうです。トランプ氏は、自分が、政権を、正式に引き継いだ日には、最初にやることは、情報の公開であるって言ってるんですけれども、今まで、もう知る人は知っている、様々な事件の真相を闇に葬られている、真相の、本当の情報を公開するって言ってるんですね。それの一つが、ジョン・F・ケネディの暗殺。これ、単独犯の犯行というふうにされていますけども、全然これも組織だった犯行だったですね。
はいはいはいはい、はい、
うん、そして、911。
うん。
のビルが2つ崩壊した。
うん。
飛行機が刺さって。
うん。
あの時生まれてましたか？
あの時生まれてましたよ。生まれて
ました？
生まれてました。あれ何年でしたっけ？
あれ、何年だろう。
間違いなく生まれてましたよ。
生まれてました。
はい。
最近、ポロッと、あまり何も考えずに言うと、ちょっと生まれてませんでしたとか言われちゃう。
さすがに生まれてます。でも、間違いなく中高生ぐらいの時かな。なんか、でも、父ちゃんが、なんかニュースを見て、これは歴史に残る事件だ、みたいなことを言ってたのを覚えてます。
あ、思い出した。2001年ですね、きっと。
2001年。
2001年。はい、なので、23年前ですかね。
当時、私は、13、4歳ぐらいかな。はい。
だ会いますかね、
はい。会います、会います。
そうですよね。そう、私はもうアナリストをしていたので、もう本当に大騒ぎだったですよ、あの日。もう日本時間の夜中12時過ぎぐらいに私は CNN 見てたんですけど、もう日本に帰ってきていて。で、そのビルが崩壊する映像とかがいきなりこう切り替わって、何が起こったんですかってレポーターに、MC が聞いていたら、レポーターが何が起こったか全くわかりませんって言って、ただ人が走り回って逃げ回っていますっていうふうに言うんですよね。何が起こったかわかりませんって、何それって。何それちゃんと仕事してよって、何が起こったの知りたいって思って、その後もずっと見続けたんですけれども、いや、なんかビルが崩壊したらしいっていうので、本当に寝ずに、もう5時、6時ぐらいから会社に行って、もう何がどうなっているのか、情報収集と、本社とこう連絡取り合って、お客さんに何て説明するか、
うんうんうん、
っていうのをね、朝6時ぐらいから会議したのを覚えてるんですけども、
うん、
そんな話はどうでもよくって、あれが、まあね、テロ組織が、の飛行機が突っ込んだとされているじゃないですか。
はい。
それの真相を、公開するっていうことを言ってるんですね。
なるほどな。だそういう裏側で、なんかいろいろやられてたことは、いろいろあるわけですもんね。
うん。で、それが公開されるから、それを恐れている人たちがいるわけじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
うん。その人たちがそれを阻止したくて、今、戦争を起こしてるっていうことなんですよ。
なるほど。
だから、誰がやったって聞かなくても、わかるってことですね。
なるほどね。いや、いろいろなことが繋がってくるんですね。ちなみに、ごめんなさい。ちょっと俺そうそう時間があれなんですけど。
はい。
なんか今、現状進捗とか展開とかあったんですか？どんな感じなんですか？
進捗展開？
そう。前回の収録の時から、こんなこと変わったよみたいなことってなんかあるのかなと思って。
あ、そうですね。今日、まだ月曜日なので、はい、そんなに大きな展開はないですね。
うん、
ただ、ドイツがもうやめるよって、言ったっていうことと、ただ、はい、ウクライナは今の時点では、新たに、ミサイルを投入したっていう、情報とかが、あるだけで、大きな進展はないですね。
なるほど。ありがとうございます。はい、そういう意味で言うと、オープンチャットね。はい、さやさんやられておりますので、
オープンチャットなので、毎日アップデートしてますので、そこでね、ぜひ聞いていただければと思います。
はい。
はい、そしてより詳しい解説は金融リテラシー向上ゼミというもので、グローバルマクロ経済の真相を切るっていうね、こちらは有料になるんですけれども、有料だからこそ、こと、こことかで喋れないことを、洗いざらいすべてお話ししていますので、本当に本当を知りたい方は、ぜひね、そちらに登録いただければと思います。私、今ね、3時間ぐらいになってるんですよ、睡眠。もう
それ。それはいろんなそのインプットとかをしてるからってことですか？
そうです、そうです。もう、日進月歩というか、1分後には違う状況になっているので、追い続けると、ずっと追わずには、許されない状態に、自分の中で、なってきてまして、これはね、今は、まあ、3時間だとサステナブルではないですけれども、今はね、ここの情報を拾って皆さんにお伝えすることを、全集中で、やる時だと思ってますので、皆さんに、
ね、
受け取っていただければと思います。
ぜひ皆さん、さや先生、還暦過ぎている。
そうです
ね。行き過ぎているさや先生が命を削ってまで届けたい情報ということで、ぜひ皆さん。
そうですよ。本当にそうですよ。はい。はい。ということで、これ、セミナーにして、お送りする機会を設けようと思ってまして。
お、すごい。はい。
12月の21日ですね。はい。21日に、3部構成でお送りしたいと思っているんですが、
12月21日。
はい、はい。それの朝9時半から1時半まで、お昼をちょっと過ぎる1時半までですね。こちらの第2部で、今の世界情勢、12月21日にはもう相当いろいろね、動いていると思いますので、その時の世界情勢の、分析と考察、そして、今後の私が思う今後の見通し予測ですね、25年がどうなっていくのかっていうことを第2部でお伝えします。
いいですね。これは、ズーム？
ズームでやります。
はいはいはい、はい、
はい。リアルでも、南青山のオフィスに来ていただける方は、来ていただこうと思っていますけれども、そして、25年の予測を踏まえて、じゃあ25年自分はどうやって生きていったらいいですかねっていう、25年の人生戦略を立てるっていうね、 会をしたいと思いますので、ちょっと今準備中ですから、日程だけね、皆さん押さえておいていただければと思います。
12月21日の午前中に、はい、もう25年の戦略会議をするよということで、
はい、
はい、ぜひいただければと思います。それはだからあれなんですか、もう今日の話とかだけでも私はすごいなと思ってたんですけど、まだまだそんなもんじゃねえぜみたいな話なんですか。
もう1ヶ月先ですからね。
はいはいはい、はい。
だいぶ話せることが出てきてると思いますね。
なるほど。さらに最新で。
うん。そうですね。今ちょっと不確実なものとかも、決まってきてると思いますし。
うん。
なので、だいぶこう先が見えてきてる状態かと。
そういうのを分かった上で戦略2025年を考えるのと、何も知らずに考えるのはやっぱ違うよねってことですよね。
うん。もう全然違うと思いますね。
うん。ありがとうございます。
毎日天気良くて、日々お酒が美味しいなと思って、一年が続くっていう時の人生戦略と、世界がこうなっていくっていうのを踏まえての人生戦略と、はい、同じ価値観の人でも変わってきますよね。うん、
なるほどね、うん。いや、私もぜひ参加しようと思うんですけど、もしかしたら吉祥を始めるかもしれないってことですね、じゃあ。
はい、ぜひ。そして、第一部は、セルフコーチングジャーナルを使った自分の振り返りですね、はい、
うん、
24年の振り返りをしていきますので、これ、うん、セルフコーチングジャーナル25年版をご購入いただいた方は、うん、無料でご招待させていただきます、
うん、おー、なるほど、いいですね、
はい、でこちら今のうちに、ゲットしたいよという方は、ホームページから、うん、求めいただけます。あとは紀ノ国屋書店さんですね、全国紀ノ国屋書店さんで、うん、ご購入いただけますので、ぜひそちらも行ったらちょっと探してみていただければと思います。
はい、今のうちにぜひ探してゲットしておいていただけると無料で参加できるということで、
はい、はいはい、それではちょっと大丈夫ですかね、陽平さん、時間ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、じゃあまた来週ですね、何か進展があると思いますので、またキャッチアップさせていただきたいと思います、はい、でちょっと静かになったぐらいでね、リーダーの方のための、チームをね、どうやって、作っていったらいいかっていうね、お話をまあ、ずっとできずにいるんですけれども静かになったところへんでね、それを一回入れたいかなと思っています。
わかりました、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。じゃあ皆さん、これで今日は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。さよなら。
ありがとうございました。